And now, a short commercial break.
ポッドキャストプロダクションピトパからのお知らせです。現在ピトパではポッドキャストに関するアンケートを期間限定で実施中。回答していただいた方の中から抽選で30名に Amazon ギフト券1000円分をプレゼント。応募にはメールアドレスが必要になります。詳細は番組概要欄のアンケートはこちらをご覧ください。
怪談作家の宇津呂鹿太郎です。今週はオンラインで買い取った怪談をお送りします。怪談をお話しくださった P さんは中学生の頃不思議な体験をされました。その原因に気がついたのは10年以上経ってから。今回は P さんによる怪談とその後に彼女の疑問に宇津呂が答える今までにない構成でお送りします。最後までお楽しみください。
中学生の頃に体験した話なんですけど、学校の自然体験学習があって、そちらでテントに泊まったことがありました。で、その時に男子のテントがまず14個、それが2列にまず並んであって、それで先生のテントがそこに間に挟まって、で女子のテントも14個2列に並んでるような配置になってて、で私のテントは端から2番目でした。やっぱり自然体験学習なんで、夜になると本当に真っ暗になって、懐中電灯がないと本当に何も見えないくらいなところだったので、同じテントの子たちもみんな幽霊が出そうとか怖がってて、ちょっと面白くなっちゃって調子に乗りすぎて、あ、後ろにみたいなからかうようなことを結構調子に乗って言っちゃってたんですね。で、結構盛り上がってたんですけど、夜の10時頃に先生が最後の見回りに来て、それで私たちは午前中に登山をしてたので、その疲れもあってぐっすりちゃんと見回りの後は寝てたんですけど、しばらく経ったくらいの時にカランカランカランカランっていう鈴なのか、テントの友達とかは鐘じゃないかとかそういう話も出たんですけど、本当にカランカランカランカランって音と一緒に複数人の足音みたいなのが聞こえてきて、それがあんまりに大きい音量だったので、目が覚めちゃいまして、で今の音ずっと横切ってるよねって、私たちのテント端から2番目って本当に端からその男子とかのテントの方向にずっと一方通行で歩いてて、それで横切るまでに結構な時間がかかってたんで、6人じゃないなっていう、いたずらだったら結構いろんな人を集めたのかなくらいな人数で歩いてて、自然学習なんでクマとかそういう動物がいる可能性もあるんで、先生とかが見回りとかで鈴みたいなの鳴らしてんのかなっていうのも話したんですけど、時計を見てみたらもう深夜1時過ぎを回ってたので、こんな時間になのかなみたいな、不思議だねって話をしてたら、またカランカランカランカランっていう音と一緒に、その複数人の人数は多分変わってたんですけど、でもやっぱり10人以上はいる音で横切ってきて、また来たねっていう話をしてて、でさっきの集団が戻った音は聞こえなかったので、別の集団なのかなって話してたら、またそれが何回か横切るようなカランカラン音鳴らしながら横切る音が聞こえて、なんだろうねこれ、ちょっと気味が悪いねみたいな話をしてたんですけど、まあ気にしてもしょうがないねって言って、その翌日も結構体を使ったりする活動があったので寝ることにして、翌朝になったら何事もなかったので、とりあえず別のテントの人たちちょっとこの話聞いてみようかなっていうことになって聞いてみたんですけど、やっぱり誰もそんな音聞いてないし、聞いてたら起きてるよみたいなことになって、もっと騒ぎになってるよっていう風な感じだったし、鈴綺麗な音じゃなかったんで、すごく大きさ的には割と大きい本格的な鈴なのかなって思うので、ちょっと隠すにも無理があるし、その自然学習だと持ってく荷物も限られてるんで、 さすがにその何個も鈴持ってたらバレるでしょっていうふうに思うし、本当に誰も鈴持ってきてる人見当たらなかったので、それがちょっと不自然だなって思って、で一応先生にも見回りお話聞いてみたら、やっぱり10時以降はしてないってことだったので、じゃあ昨日の音何だったんだろうっていう、ちょっと未解決のまま終わって、でも翌日もやっぱり体を動かす活動ばっかりだったんで、考える余裕がなかったっていうか、あんまり考えないで体験学習は終わったし、そのまま不思議なまま中学校も卒業して、それから10年ギリギリ経つかなくらいのになったんですけど、最近心当たりを思い出して、まず一つ目はその当日に登山をした時に山の頂上にいっぱい落ちてる石を記念に持ち帰っちゃったんですけど、最近その怖い話とかよく見ると、川とか山とかあとは神社とかの石って本当は持ち帰っちゃうとあんまり良くないっていう、その神様の所有物とかであんまり良くないっていう話を聞いて、あの時持って帰っちゃったのが良くなかったなって思うのが一つと、もう一つがその山の頂上に小さいお地蔵さんがあって、なんで祀られてるのかとか、そのどういう意味があるのかとかは聞かなかったし、あんまりわからなかったんで気にもしてなかったんですけど、周りの子はそんなお地蔵さんの目の前にある石わざわざ取らなくてもみたいなことは言ったんですけど、でも本当に頂上にあったのがその石だったんでっていう感覚で持ち帰っちゃって、でその結構お地蔵さんって鈴とか持ってるイメージが勝手なイメージなのかもしれないけどあるし、なんか神社とかでもよく聞くようなタイプの鈴の音ではあったので連想ゲーム的になっちゃうんですけど、それと関係があったのかなって気になってます。で、あとちょっと質問したいことがあるんですけど、その山にもう一度ちょっと登ってお地蔵さんのところに行こうか今考えてて、あの時撮った石ってもうどこにやっちゃったのか本当に覚えてないっていうか、なくしてしまったんですけど、でもその代わり私結構パワーストーンとか集めてて気に入ってる石いっぱいあって、その石一番お気に入りの一つお地蔵さんのところに持ってこうか、お返しっていうイメージでその一番大切なやつを少し考えてるんですけど、それはあんまりよろしくないんでしょうか。
お地蔵さんに返しに行くと。
はい。
まあ、でもそれね、その時に持って帰った石でなかったらもう別にいいんじゃないですかね。違う石、まあ、パワーストーンであったとしてももう地蔵さんですからね、相手はね、まあ、ですからあまりそういうのもらっても地蔵さんの方も困るでしょうし、代わりにはおそらくならないと思うので、ですので、まあ、よっぽどそれが気になるんであれば、ただ単にもう一回そこの山に登ってお地蔵さんに手を合わせてくると、
はい、
で持って帰った石はなくしてしまいましたってことで、まあ一通り謝るっていうふうにすればいいんじゃないでしょうかね、それは。まあ、その石っていうのはもう今どこに行ったか全く分かんないんですよね。
全く分からないです。
家に持って帰ったのは間違いない、
覚えて、ま、間違いなくて、はい、その後結構私あの川とか山とか行くたんびに何らかの石持ち帰っちゃうので、
そうです
か。だから、はい、そのちゃんと横着しないで分かるようにしておけばよかったんですけど、無理聞かないようにあのジャラジャラみたいにしちゃってて、しかもその石を引っ越しの際に、はい、あのそれ越しなくしちゃったので、
あ、そうですか。
そうしてます。
そうです。もうだったらもう石はもういいんじゃないですかね。
いいですか、
ね。で、あのでもしもその何でしょうかね、その石に何かしらの意味があるんだとしたら、はい、また出てきます。はい、どこかで、あのありえないようなタイミングでまた戻ってきたりとか。絶対ありえないところから出てきたりとかするの で、はい、でもしそういうことがあれば返しに行くっていうのも一つの手なのかもしれないですね。でもそういうことが特に何もないんであれば、もうこれはそのまま忘れてしまってもいいぐらいじゃないですかね。
はい。
うん、でどうしても気になるんであれば、まあ、さっき言ったようにもう一回登ってお地蔵さんに手を合わせてくるとっていうふうにすればいいんじゃないかなと思います。
あ、はい、ありがとうございます。はい、
鈴とも鐘ともつかぬ音をさせながらテントの外をぞろぞろと歩いていったその一団は真っ暗な中一体どこからどこへ行ったのでしょう。それも最初の者たちが去った後もしばらくの間を置いてまた別の一団が通り過ぎていき、そして少し経った後にまた別の一団がといった具合に繰り返されたといいます。階段にはパターンがあり、その中でも特に多いものの一つに同じ現象が繰り返されるというものがあります。例えば飛び降り自殺した人の幽霊、とある高層マンションでは毎晩同じ時間になると屋上から飛び降りる人影が見えます。それはかつてそこから飛び降りた人物が幽霊となっても何度も何度も飛び降り続けているのです。この手の話は全国的に聞かれ、現在では都市伝説にもなっています。他にもこんな話があります。築150年以上のとある旧家では10年に一度ある特定の日になると男の子の幽霊が出て決まったルートで家中を走り回るのだそうです。その子がなぜ10年に一度その日だけに現れるのか、理由は一切不明だということです。このように一定の周期を伴って同じ怪異が繰り返されるのです。また怪談のパターンとして昔から多く用いられるものに再度の怪と呼ばれるものがあります。一人あるいは複数の体験者が同一の怪異に何度も繰り返し驚かされるというものです。代表的なものとして小泉八雲のムジナが挙げられます。その話の中では道でうずくまっている女性に声をかけた商人がそれをきっかけに立て続けにのっぺらぼうに驚かされます。まずその女が顔を上げるとのっぺらぼうであり、驚いて駆け込んだ蕎麦屋でも店の主人がのっぺらぼうで再び驚かされるというものです。再度の怪も現代の怪異が繰り返すという現象に通じるものがあるでしょう。 P さんが自然体験学習の夜に経験した怪異もそういったパターンに当てはまります。そしてもう一つ、この体験談が当てはまる怪談のパターンがあります。見てはならない怪異です。 P さんはその音が聞こえてきた時外を覗いてみようと思ったと言います。ところがその直前で急に恐怖が湧いてきてそれができませんでした。 P さんだけではなくテント内にいた6人すべてが恐怖に駆られたのです。その結果音の正体を確かめることはできませんでした。この確認できなかった正体が分からずじまいだったというところにこの体験談の怪談としての妙味があるように思います。このような話を聞いて想起するのは片輪車という妖怪にまつわる話です。有名なものでは延宝年間に書かれた諸国百物語という怪談集の中で紹介されている京都での話や、漢方年間に書かれた諸国離人談の中にある滋賀県の話です。どちらも人々が寝静まった深夜に市中を徘徊し、その姿を見るとたたられると噂されたといいます。見るとたたられる、だから誰も見ない、そのため本来はどのような姿なのかわからないはずの怪異なのです。ところが先に紹介した書物ではその姿を覗き見た人の話が書かれています。京都でも滋賀でもある夜どうしても気になった一人の女がそっと窓から外を覗くと、京都では牛車の片方の車輪の中央に男の顔がついた姿、滋賀県では片輪しかない牛車に女が乗った姿の化け物が道を通り過ぎるところでした。女が驚いているとそれに気づいた片輪車が私を見るよりもお前の子供を見ろと言います。 急いで奥に寝かせている子供を見ると、子供は死んでいた、あるいはいなくなっていたということです。古来、人は夜出歩くものではないという考えが日本にはありました。夜は魑魅魍魎が動き出す時間だというふうに考えられていたのです。特に京都やその近辺では、真夜中に悪鬼や化け物らが群れをなして歩き回るとされていました。これを百鬼夜行と言います。平安時代の説話集、今昔物語や鎌倉時代の説話集、宇治周囲物語などに、それに出会った人の話が載っています。また、主に四国地方に伝わる妖怪、夜行さんも、ある特定の夜に徘徊し、出会うとひどい目に遭わされるため、夜行さんが出歩くとされる夜は、誰も出歩かなかったそうです。昔は今と違って、京の都のような大都会であっても、夜の闇は深く、無頼の輩が横行していました。そのため、夜に外を出歩くと、そういった類の者どもと出くわしてしまう恐れがあり、そのため夜は出歩くなと戒められたのかもしれません。そういう意味では P さんたちがテントから外を覗かなかったのは賢明だったと言えるでしょう。恐怖とは自己防衛本能から出る感情の一つです。恐怖を感じられるからこそ、人は素早く自然に危険から身を遠ざけるための行動を取ることができるのです。人は得体の知れないものや理解できない物事に対して恐怖を感じます。それが何かわからないということは、安全が保障されていないことでもあります。ひょっとしたら自分に害を及ぼす何かかもしれないという不安が恐怖へとつながるのです。Pさんが聞いた物音も、正体が何なのか見当もつきませんでした。だからこそ怖くなり、ただテントの出入り口を開けて外を見るという、そんな簡単な行為ができなくなったのです。君子危うきに近づかずという言葉がありますが、それは生きていく上では大切なことなのです。それでは、もしも P さんが外を覗き見ていたとしたら、どうなっていたでしょうか。実際には行っていないことなので、もちろんその結果はわかりませんが、ひょっとしたら、片輪車や夜行さんのような恐ろしい何かがいて、その姿を見たがために、さらに恐ろしい目に遭っていたかもしれません。あるいは、その音の正体が判明していたということも考えられます。何かの自然現象であったとか、彼らがテントを張っていたすぐ近くで、キャンプをしている別の人たちだったとか、そんな、何でもない正体です。そうなっていたとしたら、テントの中で怖がって震えていた自分たちの姿が滑稽に見えてきて、単なる笑い話になっていたことでしょう。ほとんどの場合、怪異の正体を突き詰めていくと、前者よりも後者、幽霊の正体見たり枯れ尾花に終わることの方が多いというのが実情です。Pさんが聞いたその足音の正体も、実際には、後者だったのかもしれません。ただ、わからないのは、その音に他のテントの生徒や教師らが一切気づいていないということです。ここで思い出していただきたいのが、それを体験した場所、山の中だったという点です。古来、山は本来人が立ち入るべき場所ではないという考えが日本にはあったことは、この番組でも何度かお話ししています。山では私たちの常識が通じない種々の怪しい出来事が起きています。今回ご紹介した P さんの体験もそれを裏打ちするものだったのかもしれません。山に入って無事に生きて帰ってきたければ、それがどんな山であったとしても、山や自然そのものに畏敬の念を抱き、軽挙妄動を慎むべきです。山頂にお地蔵さんが祀ってあるのにも意味があり、その石をむやみに持ち帰ることはお勧めできません。山には人の目には見えない何者かが確かにおり、山にあるものは小石一つ、木の葉一枚といえども、その何者かの所有物なのです。 そんな得体の知れない存在の持ち物に手をつけるような真似は決してすべきではないでしょう。この番組ではあなたの体験した怪談をオンラインで買い取っています。番組概要欄の一番上にある怪談応募のリンクからご応募ください。この番組を気に入っていただけたなら、ぜひお友達や周りの人たちにこの番組を紹介してください。アップルのポッドキャストやあなたが聞く配信サイトで評価やレビューを、 Spotify でお聞きの方は番組フォローをお願いします。来週も水曜日の18時に最新話を更新します。それではまた次回お会いしましょう。